黒学の
ブイトーキラジオ。
記録的な大寒波が襲っておりますが、こうやって寒くなると熱々のおでんが恋しくなりますよね。澄んだお出汁の関西流、醤油ベースの関東流といろいろありますが、やっぱりここは黒い出汁に串刺しの具が使った静岡おでんがいいんじゃないかなと思っておりますが、黒いスープに黒はんぺんや白焼きといった郷土食のある具が串刺しになって使っている静岡おでん、黒はんぺんはね、イワシやサバなどをすり合わせた濃い灰色の練り物で、白くてふわふわとしたあのおそ松くんによく出てくるはんぺんとは似ても似つかぬものでございますが、また白焼きっていうのは白身魚のすり身を素焼きにしたもので、これも静岡特有のものだそうですね。しかもですね、これ知らなかったんですが、発音も静岡おでんではなくて静岡おでんだそうです。なかなかこの辺難しいものでございますが、静岡おでん、その歴史、戦後の食糧難の折、牛すじや豚もつを煮込んだのが始まりで、やがて近隣の港に水揚げされる鮮魚を使った多彩な練り物も具材になったそうですよ。最盛期には静岡市の繁華街に200軒近くのおでん屋台も並んだといいますが、近年はもっぱら居酒屋で親しまれているそうです。静岡おでんは他の地域でのおでんにない特徴として、黒はんぺんが入っている、黒いスープ、串に刺してある、だし粉、青のりをかける、駄菓子屋にもあるっていうのがですね、静岡おでん第5か条ということで、静岡おでんの会というところが決めているそうですが、かって静岡の子供は放課後駄菓子屋の店先で1本2本とおでんを味わったそうですが、今はね、駄菓子屋も少なくなっちゃってますからね。静岡独特の食文化、全国に拡大するよりも、まずは静岡の子どもたちに文化や伝統として記憶に留めてもらいたい、後世に残してもらいたいっていうのが、この静岡おでん会の会長さんの考えだそうです。静岡おでん、どっちかっていうと黒いはんぺんばっかりのイメージでございましたが、串刺しの方もね、いろいろ食べてみたいなと思います。そうそう、静岡じゃないしね、静岡おでんですね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第245回のお話は、東京スタジアムとコッペパン。年に1回のテスト、まあ、実力テストなんですけども、無事終了いたしましてね、先日点数の方が返ってきまして、まあ、見事に100点満点ということをいただきまして、よかったよかったと一安心をしたんですが、なんせね、怒っちゃいますと大変なことになっちゃいますんでね、再試験なんて言ったら目も当てられませんので、まあ今回はね、手応えもあったんでよかったんですが、また来年もあるのかと思いますとね、あと何年やんなきゃいけないのかまあ偉くなっちゃえば受けないで済むんでね、偉くなればよかったんですけど、なかなかその辺もね、難しいもんがあるもんでまあ笑ってごまかすしかないんですが、ということで、2023年ね、やっとこうハンター株に乗って、ツーリングに出れる雰囲気になったという時のお話でございます。今回はちょっと東京レトロということでね、都内をうろうろしてきました。というのもですね、ある新聞記事です、なんですけども、英国映画協会ブリティッシュフィルムインステートっていうのかな、これの発行する映画雑誌サイト&サウンドマガジンというものが、1952年から10年間隔で毎回世界の映画評論家たちへのアンケート調査により選定している史上最高の映画100選という記事が出ていたんですが、このランキングで東京物語という小津安二郎監督の映画作品が第4位になってました。 また同様にディレクターズ100グレイティストフィルムズオブオールタイム、世界の監督480人による投票なんですが、無理に英語で喋るなって感じですがね。これでもなんと1位はね、2001年宇宙の旅ってあれですな。で2位が市民ケーン、オーソンウェルズ、なあこれ聞いたことあるな。3位がゴッドファーザー、あーこれね、フランシス・フォード・コッポラの作ですね。これに続いて第4位にね、やっぱり東京物語、小津安二郎監督がね選ばれているということで、小津安二郎監督の作品ね、リアルタイムでは当然見ておりません。しかも唯一知っている作品がこの東京物語なんですね。しかもこの東京物語っていうのが実は少し悲しい物語で、あらすじ的なものをちょっとお話しすると、尾道に住んでいる劉知秋さん、あの男はつらいよのお寺のご住職の劉知秋さんですが、この方が演じる老夫婦がね、久しぶりに子供に会いに東京に出てくる。戦後の日本の経済成長期もあって、忙しくゆっくり相手にしてもらえないんですね、子供たちに。で唯一頼ったのが戦死した次男のお嫁、原節子さんを演じるのりこさんだったかな。でその方に東京を案内してもらってね、親切にしてもらうんです。その後もね、老夫婦こういろいろあって疲労困憊なんですけども、優しくしてくれるのは先ほどの血のつながっていないお嫁さんだけっていう風な状況だったんですね。でもう嫌になっちゃったよと、打ちひしがれて尾道に帰る老夫婦。しかもその奥さんが大阪で具合悪くなってしまって急死してしまうんです。今でいうエコノミー症候群みたいなもんかもしれませんけどね。なんせ昔尾道まで15時間、20時間近くかかってたわけですから。でそんな奥さんの葬儀でもね、子供たちはねエゴをむき出しにしてしまうんです。そこをやっぱり血のつながってない原節子さん演じるお嫁さんがね、そんな子供たちのことまでかばってね、本当に心優しい女性を演じているんですが、まあ劉知秋さんね、最後おじいさんは最後にね、そんな戦死した息子のことは置いといて再婚しなさいよってすすめてお二人で涙を流すという、まあちょっとね、重いといえば重いんですけども、まあ名作っていう感じです。かなり内容はしゃってますが、そんな東京物語でなんで今回のツーリングの主題になったかというとですね、実はこの東京物語のあるシーンにですね、東京電力の千住火力発電所、もう今はないんですが、その千住火力発電所にありましたお化け煙突が車窓から見えるんですね。何分頃ですよってこう説明はできないくらい一瞬だったと思うのですが、私の中ではね、東京物語イコール千住のお化け煙突というわけなんです。で今は解体されて跡形もない千住火力発電所のお化け煙突を後世に残そうということで、記念碑が買ってあったところにできたっていうのをね、あるテレビ番組の散歩番組の中で知ったものですから、こりゃいい機会だからお化け煙突に行こうということになりました。でもそれだけじゃつまらないじゃないですかね、煙突だけって言ったってモニュメントだけですから。でどうしようかなと思ってたら、ちょうどですね NHK のドキュメント72時間で紹介されました南千住のコッペパンのお店を思い出しまして、地図を見たらなんとお化け煙突のそばなんですね。もうこうなるともう行きたい病が出てきます。コッペパンを買ってお化け煙突の跡地で、あとですね、ここもう一つそばに東京球場があったんです。ですからこれはいいなということで、東京球場の跡とお化け煙突でもなんかこう単にな、もう一箇所どっかないかなと思ってたら、旧岩淵水門というところが見つかりました。これで昭和30年代のねレトロ東京コンプリートツーリングということが決定いたしました。さてでは当日に戻しますが、ハンターカブでスタートでございます。やっぱまだ寒いですからね、ハンドルカバー完璧につけておりますハンターカブで、そんなスピードも出ませんのでね、ちょうどこれがよろしいだろうということで、まず一番最初に向かいますのは NHK72 時間ドキュメントの方で、あ、ドキュメント72時間か、こっちの方で紹介されました南千住のコッペパン屋さん、青木屋さんへ向かうことといたしました。久しぶりにね、ミニシオンくんも連れてのツーリングでございます。九州連れて行けなかったですからね。帰宅後に整形外科へ行くっていう都合もありまして、下はジャージだったんですが、いやいや、今日は昭和レトロツーリングに向かうということで、 ジャージじゃなくて下はトレパンです。っていうかトレパンがいつからジャージになったんでしょうね。え、トレパンをご存知ない？うそん、ジェネレーションギャップですねそれ。本当にトレパン知りません？不安になって会社でも調べたんですが、昭和30年代生まれはトレパンで通じておりますが、40年代、45年とかになってきますと、だんだんトレパンって何ですかになってしまうんですが。ねえ、私らの頃っていうのは、こう、体育の授業も、半袖、半ズボン、まあせいぜい、下にね、トレパンを履かせてもらえるっていうぐらいですんで、トレーニングパンツの略でございますよね、トレパン。上は出して体操着だったから、上なんか本当着ないですよね。いまだにジャージの上っていうのは得意ではありませんが、ですからね、上下のジャージを買ってもですね2着買うんですね。それで上と下を分けると、なんか同じだとダサいなっていうような気がしてしまうんですが、そんなの関係ねえだろうというような気もいたしますよね。いい親父が何を超えてんだっていう感じもしますが、青木屋さんへ向かって進んでいくことといたしましょう。今回はナビが渋滞回避を案内しまくってくれまして、少しね、めんどくさかったんです。新青梅街道をまっすぐ行くのかと思えば、青梅街道を案内したり、中野坂上では左折させて食安通りを案内。まあ、そのためにね、初めての道知りましたけどもね、中央総武線をくぐって山手線、西武新宿線をくぐって東新宿へ。この辺り、道路の下には都営大江戸線が走っておりましたが、抜け弁天、正式には厳島神社抜け弁天というそうですが、初めての神社でございます。こちらなんとあの源義家の方ですね。これが奥州平定に向かう途中、ここから秋の厳島神社の方向に手を向けて戦勝祈願したと伝わるそうでございます。祈願からって御三年の駅、御三年の駅っていつだろう。まあそんなことで、この御三年の駅に勝利した義家がね、このうちに厳島神社を勧進したということでございます。厳島といえば、後の時代に平清盛が厚く尊敬して平家の守護神のような神社になってるんですけど、清盛より100年以上前に源氏の義家がその神のねお力にあやかろうとしてったっつのが不思議でございますよね。まあこの辺は真意が不明のようでございますが、抜け弁天という名前で親しまれている神社でございますんでね、なんで抜け弁天になったのかちょっとこの辺はよく分かりませんが、義家が創建したっていうのもあくまでも伝承ということなんでちょっと怪しいですね。まあお参りの地としては申し分ないのでしょうが、少しやっぱり弱いです。なんせ隣町の早稲田には子供の虫封じで有名な穴八幡宮がありますんでね、私もまあこっちが子供の頃ね、穴八幡へ行きましたから、やっぱり子供のね、虫封じというと穴八幡が有名でございますよね。高田馬場なんかですと都営バスがね穴八幡って書いてありますんで、この辺、ご存知ない方はちょっとググっていただければいいよろしいかと思いますけども、で抜け弁天の信号を右折していきますが、ここの右折レーンが渋滞で参りました。信号1回では抜けられませんでした。思わずガーンって感じでございました。右折したところは都道302号線片側2車線の回送路で、朝のラッシュも気にならないくらいです。荷下ろしの駐車している車がないもんですからね、助かりました。どんどん進んでいくと、どっかで見たような交差点の雰囲気、住吉町の交差点、ここを左折するとなんてことはありませんでした。青梅街道を直進して歌舞伎町の前を走ってくる靖国通りにぶつかったんです。ありゃりゃ、この道でよかったのかなっていうふうに思いながらも、防衛省の前を通過して市ヶ谷見附の交差点を右折して、中央線の上を通ればそこは市ヶ谷の駅前、いつものところですね。左にカーブをしながら進めば、そこには小諸そば。おいおい、そば屋かよっていう感じですが。でもこの小諸そばね、結構口コミがいい立ち食いそばチェーン店なんですよね。寄ったことありませんか。やがて靖国神社を左に見ながら、九段下の坂を降りていきましょう。太平洋戦争の前後を学べる昭和館。元軍人会館でもある九段会館の前を通過。九段会館もね、東日本大震災では大変な被害が出ましたけど、やっとリニューアル工事が終わって見違えるように綺麗になりましたね。思えば、まあ、こっちの大学の入学式で中に入りましたけども、見事な装飾だった記憶がおりますが。神保町。 この辺りはスキースノーボード店が相変わらず店構えでね、にぎわっておりますが、神保町というと古書店、古本屋っていう感じがいたしますが、私にとってはスキースノーボードですね。実はここ結構右に左にとカーブしているんです。慣れない車が前にいると無用なブレーキを踏んでしまうので流れ悪くなってしまいますね。須田町の交差点なんですが、名称のついている交差点ではなく、その先の信号で左折すれば、そこは中央通りこと国道17号線、万世橋を渡って秋葉原駅前を通過しましょう。防災管理者を交代が決定しているもんで、この辺りの消防関係のね、施設にお勉強に来ることはありません。今となってはいい思い出ですか。やがて上野駅前ではおまわりさんが通行区分帯の不正走行、まあ要はですね、4車線が2車線ずつの方向に分かれるんですけど、道が知らないとね、あ、こっちじゃねえよ、こっちの2車線は向こうだってなって、やばいやばいと車線を変えれば、そこはイエローラインで、はい、それまでよって感じで、古いですね、クレイジーキャッツですが、ご存知ですか。でもここで、捕まえてしまうとですね、歌の通りにふざけやがって、ふざけやがって、ふざけやって投げてくるって感じになるんですが、まさしく今日は昭和ですね。高速道路の下を走れば、今は懐かしい上野のバイク店通りです。まだ何軒かは生き残っているようですけども、気がつくともう箕輪であっという間です。この辺り新宿方面からの電車だと意外と面倒な区間なんですが、バイクで来ちゃうとあっという間ですね。常磐線をくぐれば南千住警察入り口の交差点、ここを左折です。大きな千住観道、千住は千に住む、観道はですね、間の道という名前の道です。観道って不思議ですけども、その意味はなんと主要な道から外れた道、抜け道ということで観道という名前がついているそうですね。ですからこの千住観道は東京都荒川区の区道104号線の正式な愛称になっているそうで、明治通りサンパール荒川前から国道4号線の南千住警察、さっきのね、入り口までの交差点までの環七の抜け道みたいになっているところです。でもですね、どこが抜け道っていう感じのいい道路でしたよ。で、曲がったすぐそこにあるのが、先ほども言いましたコッペパンの青木屋さん、あっという間に到着でございます。まずはお店の雰囲気です。もういかにもですね、昭和のパン屋さんっていう雰囲気です。子供の頃に行ってたマルジューパン屋さんの感じですね。大きなショーケースと小さい注文をするところ、大きな看板と木造のね、お店っていう、懐かしい昭和っていう感じでございます。ちょうどお店空いてる時間でしたんでね、すいませんということで注文するんですが、なんとびっくり、コロッケパン290円、ハムカツパン270円、メンチカツパン290円、とんかつパン320円、なんとこの4種類だけ。ありゃ、リサーチ不足でございました。てっきりコッペパンですからね、オグマとかね、ジャムマもあるのかと思っていたんですが、まさかの4種類でした。コッペパンに挟む、要はサンドイッチになるんで、ここはどうしようかなと悩んだんですが、コロッケパンとハムカツパンを注文です。すいませんとお姉さんにお声掛けして、コッペパンとハムカツパン一つずつお願いしますって言うと、すぐにパン2個を白の大きな紙袋に入れて、口の部分をくるくるくるっと回して止める。あー、懐かしいですねこの辺。はい、お待ちどうさまっていう感じでいただくと、なんとパンがほかほかでした。最近のありがちな袋いりますかという言葉もなく、紙袋に入れてくださる、この辺ね、まさしくザ昭和という雰囲気でございました。さて、パンも仕入れましたんで、次に行くのが東京スタジオの跡地です。下町に華々しく完成してね、光のスタジアムと呼ばれたんですよ。ところがわずか20数年で取り壊されてしまった野球場なんですが、今の千葉ロッテマリーンズ、まだね、大米オリオンズと名乗っていた昭和30年代は一大娯楽産業であった映画産業の中で、東映と大映がね、大映っつってもあの大映じゃないですよ、スーパーちゃん、大きい映画の大映です、大日本映画でしたっけ、それの略かなんですよね。この東映と大映がプロ野球チームを持っていたんです。 そのダイエーの社長の永田さんという方が作ったのが東京スタジアムなんです。しかもメジャーリーグ、当時は大リーグと言ってましたが、大リーグにも負けない球場を作るんだと言ってね、資材を投げ打って約10億円かな、その額で作ったのがこの東京スタジアム東京球場、昭和37年に完成しました。もともとはですね、こう何があったかと言いますと、1879年に創業を開始しました官営、国営ですよね、要はね、官営の千住製衣所っていうのかな。でそこで織物のところですね、そこの工場は戦後は民間に払い下げられて、大和毛織が所有する生地工場があったわけです。大和毛織なんていうと懐かしいですね。あ、でも今私の頭の中で浮かんだのは三幸毛織だ。三幸毛織っていう会社が、あの日曜日の朝野球教室かなんかをね、日テレでやってたんですよね。ちょっとそれで今三幸毛織と大和毛織がこぐらがっちゃいましたけど、昭和30年代というと、当時プロ野球巨人軍と国鉄スワローズ、懐かしいですね。あと大米オリオンズ、正式には毎日大英だったんですね。毎日大英なのになぜか大米オリオンズと、ここは変わるんですね。この3球団が後楽園球場を本拠地としていたんで、日程の過密化が常態化していたそうです。で都内各所を、ね、永田社長自らが視察した結果、一度は深川の東京ガス運動場、こちらをね建設地とする案が有力だったんですが、なぜか直後に破談となってね、改めてこの大和毛織工場跡地に建設することが決定したそうです。まあもっとも、かねてから下町に自前の球場を作りたいって永田さんはね言ってたんで、工場閉鎖前からこの地を視察で訪れててね、水面下で用地取得を画策してたんじゃねえかと言われてそうですけども、当時の大英って映画産業がね、そろそろやばくなってた経営難だったそうなんですけども、建設工事は1961年7月に着工、わずか1年足らずの1962年5月にはもう竣工していたそうですよ。すごいですね。まあこうして東京スタジアム東京球場、最新のプロ野球専用球場として開場したそうですが、時は流れて1969年、大英がね、そうそうやばくなってきましたんで、菓子メーカーのロッテが冠スポンサーとして、ロッテオリオンズになりました。1970年、10年ぶりのリーグ優勝をこの東京スタジアムで決めた終了後で、観客やスタンドが次々とグラウンドに乱入して、選手に先立って永田さんをね、胴上げして、さらに東京音頭の歌声が夜空にこだましたそうですよ。ヤクルトよりも先にロッテオリオンズが東京音頭歌ってたんですね。知りませんでした。で、その翌年1971年、ついに大英は球団の経営権をね、ロッテに譲渡して、本社の経営再建に乗り出したんですけども、倒産してしまったということでございます。関連子会社であった東京スタジアム、累積赤字がすごく膨らんじゃったんでね、経営権が1972年、国際興業の大佐野健二さんの手に渡ったんですが、大佐野健二さんってあれですよね、ロッキーの事件のね、フィクサーと言われている方ですけど、大佐野さんはね、儲かんないよこの貸し球場はっていうことで、廃業するから来季以降は使っちゃダメよ、結局72年で、東京スタジアムは幕を閉めたということになったんですけどもね。で本拠地を失ったロッテなんですけれども、今楽天が使っております宮城球場暫定の本拠地としてね、条件をジプシーとして言ってたんですけどね、この頃金田翔一さん、金谷がね監督として金谷ダンスなんとかやってね、優勝もしたんですよ。中日にも勝ってね、日本一にもなってるんですけど、その頃は後楽園球場でですから日本シリーズやったんですけど、なんか無駄な話が随分長くなっちゃいましたね。どうもすいません。このでもね、東京球場すごかったんですよ。竹中工務店が最終的に分かって、竹中工務店のね野球大会にも使ったんですって。この辺笑っちゃいますね。で今は東京都がね跡地を取得して、大半が荒川総合スポーツセンター、あとね千住、南千住警察署ということになっております。そんな東京球場の跡地ね、すぐでございます。信号を右折して到着、あるのは今も言いましたスポーツセンターとグラウンドのみ。東京球場の跡地のね記念碑もありません。残念でした。大佐野健二さんといえば、先ほどもね言いましたけど、ロッキード事件もあるし、若干グレーの印象があるんで作れないんでしょうね。その代わり官営の工場を作った方の銅像がありましたけども、個人的にはこの方よりも永田さんの方がね、永田ラッパって言ってね大風呂敷を広げる方だったらしいんですけど、この方のね銅像作れなかったのですかね。 まあ一通りないのは分かっていても、グランド周りを一周、まあないな、仕方ないな、記憶の中に東京球場があればいいか、なんて思ってがっかりしてたんですが、バス停に嬉しい文字発見、南千住グランド前。まあ実際のものに比べれば規模は小さい案内ですけども、ここに球場があった、グランドがあったということで、私の記録にも残しておこうということで写真をパチです。さて次はということで、お化け煙突モニュメントに行くこととしました。都立荒川工業の前を出発です。スサノオ神社、とても読めません。とても難しい字を書くスサノオ神社の交差点を左折すると国道17号線に入ります。2車線のいい道です。あっという間に千住大橋です。この千住大橋は最初に架橋されたのが徳川家康が江戸に入って間もない文禄3年と言いますから、1954年ということです。隅田川最初の橋だったそうですね。歴史のある橋でございます。石名になるぐらいですから大変な有名な橋なわけでございますが、今のね、橋なんですけど、昭和2年に鉄橋としてね架橋されたそうでございますよ。日本最古のものだそうです。昭和48年にはぴったりとね新しい橋ができて、それを上り線に変えたようですけど、橋のたもとに何やら石碑があったんです。ちらっと横目で見たら分かんなかったんで、帰宅後に調べてみたところ、発光一宇っていう文字、発光一宇ご存知ですかね。ちょっとこの辺は太平洋戦争ね、その辺の話になってしまいますんで、昭和15年にできたそうなんですが、紀元2600年記念行事の一環として、発行一宇というね、陸軍大将さんの林千十郎さんという方が書いた石碑だそうですが、この林千十郎、内閣総理大臣にもなったそうですよ。多分戦時中でしょうけど、何も千十郎つって有名だったらそうらしいんですが、かなり短い、短命の内閣だったようですね。まあ歴史的に価値があるかといえば点々点っていうような感じなんですけども、これならね東京球場ここにありって作ってくれよっていうのが個人の見解です。しつこいですね。橋を渡って京成本線をくぐって千住宮本町の交差点を左折すれば、都道461号線牧堤通り、隅田川の隅に包みの通りですね。隅田川ではなく隅田区です。失礼いたしました。しばらくこの道を進んでいきましょう。左側に東京電力パワーグリッドの施設が見えてきました。その先の信号を左折すると、帝京科学大学の千住キャンパスです。正面は土手ということで、土手の下にハンター株を止めさせていただいて、歩いて土手を登りました。階段なんでね、そうきつくはありません。この日は晴れててね、ポカポカというよりもちょっと暖かいかなっていう感じ、風もなくいい天気でした。ですから土手のは気持ちいい。どこにあるんだお化け煙突のモニュメントは、ということでね、土手の上でキョロキョロ探したらありました。帝京科学大学の入り口なんです。じっくり見ながら伸びていうわけにはいかないので、これ注意してくださいね。ところで、なんでお化け煙突っていうかなんですが、これ全然言ってませんでしたね。お化け煙突は先ほども言いましたけど、千住火力発電所がね4本煙突があったんです。上から見るとひし形に配置されていたんですね。しかも一本一本がとっても太いんでね、見る場所によってはそれが1本にも2本にもさらには3本にも見えるということで、まあ1本に見えるのは千住の旧区役所、今でいう足立産業芸術プラザ方向と荒川のね三安の方向だったということで、発電所自体は現在の千住桜木町1丁目にあったということなんでね、大正15年って言いますから、1926年に建設されて、煙突の高さは 83.82m、 高いですね。実質 84m、 レンガでできていたそうでございます。昭和38年に発電所が解散されて、翌年からね解体工事が実施されてしまって、11月には姿を消しちゃったというところでございますが、この辺詳しくはね足立区のホームページに当時の写真も出ておりますのでリンク貼っておきます。でね、この煙突の一部、2005年のね3月まで存在していた足立区立元宿小学校で滑り台に使用されていたそうですよ。この滑り台、発電所の煙突を幅3メートルほどに輪切りにしたものをさらに U に半分にカットしたもの、太鼓橋上に2個の滑り台が設置されてそうです。 で、この元宿小学校統合閉鎖されたんで、帝京科学大学千住キャンパスの敷地内に再現されて、モニュメントとして保存としたことになったんですが、モニュメントの写真貼っておきますが、本当にでかいですよ。84メートルもある煙突が4本も立っていたなんて、すごい景色だったでしょうね。リアルタイムで見たかったものです。ちなみに私がこのお化け煙突を知ったのは小学校の頃、東武伊勢崎線各駅停車の旅という大人向けの散歩コースター紹介の本を読んだからです。小学校の頃からてっちゃんだったんですね。下の川沿いにはおたけ橋ワンドというね、噴水公園もあります。私が行った時は保育園の子供たちがキャッキャッキャッキャッ楽しそうに遊んでいました。結局ここではちょっとパンを食べる雰囲気ではねえなということになったんで、お次の場所、岩淵水門へ行くこととしました。先ほどの牧堤通りに戻り、千住桜口町の交差点右折、ここで西新井橋で荒川を渡ります。そしてすぐ左折、都道450号線です。2車線で流れも良くていいんですが、左側堤防、頭の上は高速道路ということで、あまり気分は良くないですね。しばらく進むと江北2丁目で都道107号線に変化、直進川口、左斜め高円寺神谷、神奈川通りの看板が出てくるまで107号になっているっていうことには気づきませんでしたけどもね。左斜めに進んで土手の上を目指して緩やかな上り勾配、右下は先ほどまでの道路が進んでいます。上り切った先はどっかで見たような交差点、そう、神奈川通りの鹿浜橋の交差点でした。ここを左折して神奈川へ、また荒川を渡ります。ちょっと無駄かっていうような気がいたしましたけどね。次が新神谷橋で隅田川を渡って、橋を渡ってすぐに側道に降りると宮堀の交差点。あれ、なんかここ来たことあるな。そうです、あのテレビ東京系の道路の名は、ひねくれ女のぼっち飯の第1回のロケ地、下のね、町中華幸楽さんへ行く道だったんですね。ああ、ここだっていうふうに思い出しましたけども、国道122号を進めば見覚えのある風景、赤羽警察署の前を通過して、今日はですね、下駅南の交差点を右折です。やがてドン付きを左折すると、日本火薬という会社、火の火薬ではなくて化学の火薬ですね。どんな会社なのかって調べてみたらですね、千代田区に本社を置く総合化学メーカーだったという。医薬品や農薬などの薬品の化、やっぱり火薬などもね、使っているそうです。火薬事業から出発して日本初のダイナマイトも製造したという会社だそうですよ。まあ、昭和20年に火から、ね、化学の火薬に変わったようなんですが、この会社のね、面白そうなところは、この研究所と対岸に工場があって、社員専用の渡し船があるみたいなんですよ。残念ですね。乗れるもんなら乗りたかったですね。高層マンションの間を走って抜けていけば土手の下に出ました。壁沿いに走れば右斜めに荒川治水資料館の文字、治水はですね、知る水と書きます。完全な造語ですね。新下橋を渡ればそこが岩淵水門でございます。駐輪場にハンターカブを止めさせていただきました。土手を登ればそこには旧岩淵水門の赤い水門がデーンと立っております。歴史を感じます。水門の脇を歩いて対岸の島に渡りますが、釣り鐘堂のような建物と石碑に岩の椅子らしきものがちらほら、あまり景色も良くないので写真を数枚ほど撮って戻ってきて、赤門がよく見える土手に腰掛けました。この岩淵水門なんですがね、何なんだいっていうような気がいたしますよね。東京都北区下において現在の荒川と墨田区を仕切る水門でございます。かってね、荒川放水路と呼ばれた人工の河川を今はね、荒川と呼ぶんですが、でかっての荒川が今は隅田川と呼ぶようになっているそうなんです。この水門はね、これらの分岐点にあるんです。で、新旧実は2つ水門がありましてね、旧水門が先ほども言いましたけど赤いんで赤水門、新水門はね、青いんで青水門と言っているそうです。旧水門の方は1924年に竣工、青水門は1982年に竣工したそうでございます。荒川上流下の流域が増えた場合、岩淵水門を締め切って隅田川の洪水を防ぐために設けられているそうですよ。大まかに言いますと、引き潮時には荒川から隅田川に、上げ潮の時は隅田川から荒川に水が流れているそうです。まあ、そんな歴史のある水門なんでございますが、 今日はね、暖かな冬の日差しがますますいいお時間でポカポカポカポカとしてきました。ちょうどいいので、ここでコッペパンを食べることといたしましょう。リュックからパンを取り出せば、なんということでしょう。パンがまだ暖かいんです。これは嬉しかったですね。ではまずハムカツパンをいただきます。ということで、あぐ、おお、中濃ソースの効いた味。ハムカツは赤いやつではなくて、歯ごたえしっかりしているあの四角いやつですね。実はこれ、驚いたことにキャベツが入っていません。本当にハムカツパンです。パンもしっとりとして、なかなか食べ応えのあるいいパンですよ。しかも大きいんです。あの山崎のコッペパン、ジャムマーとかオグマーのコッペパン、あれのね 1.5 倍はありそうでしたよ。2個買ったのは失敗だったかと思いましたが、パクパクとおすすめます。久しぶりの美味しいハムカツっていうような感じでございます。この食べ応えだと、メンチカツパンだったらちょっと重かっただろうな、正解だったななんていうと思いましたけどもね。パンの端っこまでハムカツと一緒に食べることができて大満足です。まあ大概ね、パンの方が余るじゃないですか、ハムカツが先になくなって。そういうことなくてよかったですね。さあ今度はコロッケパンといきましょう。こちらもほかほかの状態。あむといえば、コロッケの素朴な味が口の中に広がります。じゃがいもたっぷりのコロッケですね。しかもあったかい時で嬉しい限り。あー、コーンスープ飲みてーって感じでございましたけども、ほっこりといたしました。まあ、ゆっくり食べたのは実はこの一口だけで、あとは一気にガブガブガブガブ。悪い癖でございますが、ゆっくり食べれませんね。あー、食ったお腹いっぱいっていう感じ。お日様を浴びながら土手でのんびり。お腹に当てているホカロンすっかり忘れておりました。余計ポカポカとしてきました。眠いよって感じ。ところがどっかから列車が橋を渡る音、ガタンゴトンガタンゴトン。気づかなかった。そのぐらいパンに夢中になっておりましたが、でキョロキョロしたんですが見つかりません。結構な頻度でガランガタンガランガタン、ゴーガランガタンゴー。どこだい、どこだよこれと思ってみたんですが、どうやら京浜東北線と湘南新宿ラインであることまでかなり時間がかかりました。っていうか、自分がどこにいるのかはピンときてないだけなんですけどね。いつまでも、そう、いつまでもこんなあったかいところで川を見ながら、列車が橋を渡る音を聞きながら、ポカポカとのんびりとしたいところだったんですが、そうも言ってられません。腰痛が激しいんでね、そろそろ帰ることとしましょう。1時間ぐらいのんびりしたんでしょうか。帰りはカンパチで帰ってきましたけどもね、板橋区難波の PCX が停止線は守らず前に出たり、赤信号なのにフライングで飛び出したり、ウインカーも出さずに車線変更するなど狼藉を働いていたのです。イライラさせられました。そして安定のカンパチ南田中の交差点に行くのに、はるか手前から速道を走るという失態をまた繰り返したことは内緒でございますけども、まあそんなことでご紹介いたしました。コッペパンとね、東京スタジアム、お化け煙突、岩淵水門という昭和レトロツーリング楽しんできたということでございました。さて第245回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。昭和の歴史をたどるバスガイドのいないツアーみたいになってしまいましたが、かなりね、しかも偏ったツアーでしたが、青木屋さんのコッペパン、本当にね大きくて美味しかったですよ。まあ小食の方だったら1個で十分じゃないかなっていうような気がするぐらいでございます。今度とんかつサンドとメンチカツとちょっと重そうなのに挑戦しようかなと思いますが、場所的に南千住っつうのがね訪問しづらいところなんですが、まあもしよろしければ、あと千葉にねお住まいの方だったらそんなに遠くないと思いますし、茨城の方でもねそんな遠くないでしょう。松戸あたりだったらすぐでしょうからね。 ね、ぜひね訪れてみてはいかがですか。失敗しない美味しいパンでございますよ。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.cisaネットの方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。2月はねいよいよキャンプが待っておりますので、キャンプの晩御飯ネタなどもお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第245回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。